今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の13章36節から43節までです。マタイによる福音書13章36節から43節。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは多くのことを例えで話されました。そしてそれは多くのものを切り分けます。ある者はその例えの意味も分からず、そのまま離れて行き、また弟子たちは、このことは一体どういうことですかと、あくまで主のそばを離れず、ついてきて、御言葉にさらに深入りしようとしております。どうかしよう、今日、この毒麦の例えのことについて、またそのあなたが解き明かしてくださった解釈について、私たちに深く深く、今日、理解を与えてください。私たちがなすべきこと、なさぬべきこと、気をつけるべきこと、主よ、今日あなたが私たちに教え、諭し、そしてどのようにすればよいのかを教えてください。これに預かる一人一人の耳を清め、またこのしもべの唇を清め、開いてよく通りよくして、あなたの命をよく出入りさせ、よくあなたの命の種を植え付けて育てることができますように、どうか一人一人が豊かな実りを結ぶことができますように、あなたが助けてください。これからの時を一切あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様の弟子たちというのは、本当にイエス様のそばから離れないですね、御言葉をもっと深く、これはどういう意味だろうと、ね、よく、イエス様に聞く人、ね、そのような人たちは、イエス様の弟子です。そういう人たちは、ますますですね、理解を深めておきます。イエス様は、例えでよく話されました。そして、その例えを理解できる人というのは、ほんの一部だったんですね。多くの人たちは、イエス様の話の上っ面は聞いても、でもその内容を悟ることなく、そのまま、素通りしていくんですけども、でもこの弟子たちは、家に帰った時、群衆と別れた時、弟子たちは身元に来て、ね、毒麦の畑の毒味の例えを説明してくださいと聞きました。ですから皆さんもですね、御国の子として弟子としてもっと御言葉に関わって、御言葉のここはどういうことだろう、ね、聞いていくならば、もっとイエス、皆さんはイエス様のその深みに入っていくことができるようになってゆき、ますます弟子として、ね、多くのことが任されていくようになります。 さて、この今回の箇所はね、毒麦の例えの解釈の部分だけ、が語られておりますけれども、そもそも、ね、この例え話というのはみんなですね、この13章のところから、見ますと、天の御国の例えですね、31節でも天の御国は、33節でも天の御国は、ね、本当にこの一連の例え話は天の御国について語っております。で、御国っていうのは、ギリシャ語の方の原文を見ますと、彼の王国、それが原文です。ですから、神様の支配領域についての話です。ですから、天国というよりも、この地上においてですね、イエス様の支配なさる領域を表しております。この地上においてはですね、ですから、本当に良いものだけではないんです。悪いものも混じってきているんです。31節の方を見ましても、ね、からし種の例えとして、からし種がどんどん大きくなっていくと、空の鳥が、ね、御言葉をついばんでいく空の鳥が巣作りするようになる、でしたし、また33節でも、ね、純粋なパン、それにパン種をそそっと入れると、この粉全体が、ね、膨らんで、発酵して、ね、くるんですね。御国、彼の王国、イエス様の王国はですね、純粋なものばかりではなく、そのまま成長していく毒麦の例えがまず、先に語られました。で、ちょっとそのおさらいですけど、もう一度、その毒麦の例え部分を、読みたいと思いますので、24節以降をお読みしたいと思います。マタイ13章24節からです。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実ったとき、毒麦も現れた。それで、その家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。すると、しもべたちは言った。では、私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで、両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。アメン。ね、今日は解釈の方から、読みましたから、ですから、ね、その例え話をもう再び読むと、ね、よくわかりますね。この良い種をまく者は人の子、すなわちイエス様です。イエス様は、ね、良い種を御国に置いて巻いていくんです、ね。教会という場所は、本当に御国の子らが、イエス様に種まかれて育っていく場所ではあるんですけども、でも、教会が寝ているうちに、毒麦が、敵がね、忍び寄ってきて巻くんですね。良くない麦。それを、が巻かれてします。しまいます。その巻くものとは悪魔、サタンです。敵です。しかし、ね、収穫の時まで、それは育つままにされるんですね。この御国の子供たちの、このしもべたち、彼らは御使いで、ね、借り手は御使いたちのことであるありましたけども、途中で、あ、これ毒麦じゃないかって気づくんですけども、でもあえてそのまま放っておかれるんですね。なぜなら引っこ抜く段階で、まだ育ちきっていない段階で、ね、引っこ抜いてしまうと、ね、良い麦も一緒に引っこ抜かれてしまう恐れがある。ね、良い麦は一人たりとも毒麦と一緒に引っこ抜かれてはいけない。そして、 またね、育つままにしておきなさいって言われました通り、実際に育ってみないと本当に毒麦かどうかっていうのはわからないこともあるんですね。これ毒麦じゃないかって思ってね、引っこ抜いてしまうと実は良い麦だったこともあります。ね、皆さんも、まあ、白髪を引っこ抜く、ということを、で、ね、白髪だと思って引っこ抜いてみたら、実はもう根元が黒くなっていて、余計なものを引っこ抜いてしまったないということもあるんですけども、三国においてはですね、本当に、こいつは悪いものだ、毒麦だと思っていて、実は、ね、育ちきるまでわからないんですね、良い麦か、毒麦かっていうのは。だから、主はあえてですね、育つままにしておきます。見つかりでさえ、ね、引っこ抜き間違える可能性があるんです。皆さん自身は、ね、良い麦か毒麦かって自己吟味する必要は一切ありません。それは見つかりでさえわからないことですし、また皆さん自身がですね、なすべきは、神の国の言葉をしっかりと学んで、今成長するということが皆さんのなすべきことであり、そして、もしですね、皆さんの中に、自分はもしかしたら悪魔サタンの申し子ではないか、ね、そういうふうに思う人が、ね、この教会にも、まあ、ずっと以前ですね、まあ、そういうふうに暗闇の思いにとらわれている、方、ね、自分はサタンの申し子ですという偽りが吹き込まれている、まあ、ある姉妹がいたんですけども、そもそも皆さんが毒麦かどうか、そういうものは皆さんが判断するものではありません。ただ一つ はっきりしているのは、皆さんの思いの中にそうしたですね、自分は悪魔サタンの申し子ではないかという思いを吹き入れたそいつは間違いなく、ね、引っこ抜かれるべき毒麦であることは確かです。なぜなら黙示録に、ね、書いてあります。黙示録で、ね、黙示録の19章、ね、よく19節から21節のところ、よく、ね、皆さんの敵にその名前を変換して、悪魔サタン、ね、皆さんをもうトイレの中に閉じ込めた悪魔サタンはこうなるとか、ね、炎の中に投げ込まれる、ね、皆さんを、ね、生徒の交わりから引き離した悪霊はこのようになるという、ね、そういうふうに、ね、置き換えて、読んでいるところの一つがこの黙示録19章、19節以降です。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。アメン。ですからですね、皆さんの思いに囁くあの暗闇の声、ね、お前は暗闇の子だとか、ね、お前は滅びの子だとか、お前はサタンの申し子だとか、そういうふうに囁くあの暗闇の声、こいつこそがこの火の池に生きたままで投げ込まれて永遠に永遠に永遠に熱い苦しみに遭うにふさわしいもの。それに引き換え皆さん一人一人、ね、イエス様にを信じる皆さんは、御国の子としてですね、御言葉をどんどん蓄えて、どんどん、ね、イエス様に愛されて、イエス様にめでられて、生徒の交わりの中でしっかりと成長していく。皆さんはそのように、ね、天の御国の子としてですね、皆さんは歩んでいく。それが今皆さんがなすべきことです。悪魔サタンこそが、ね、もうやがては引っこ抜かれて、この炎の池の中に投げ込まれていく定めにあります。今、ね、私たちこの地上において、この教会において、普通に信仰生活をしているんですけども、でも毒麦である敵はですね、悪い実を結びます。生徒の交わりの中に入り込んでですね、生徒たちをつまずきに導いたり、ね、せっかく普通にイエス様に会って育っていたところを、イエス様以外にも救いがあるんだよとか、ね、 そういう聖書にない御言葉の教えでもってですね、生徒たちをつまずかせて、暗闇へと引きずり込む、ね、そのようなものの教えに従ってはなりません。皆さんしっかりとですね、イエス様にあって導かれていくべきです。黙祷の時に、お読みしましたのは第一ペテロの4章なんですけども、ね、そこにおいてもまず裁きは神の家から始まる、ということが書いてありました。第一ペテロの4章、ここに、まあ、どういうものが御国から退けられるべきであるか書いてあります。第一ペテロの4章の15節からお読みしていきます。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けることがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのはだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。アメン。裁きは神の国から始まっております。でイエス様が話された毒麦の例えも、あのね、からし種の例えも、パン種の例えも、みんな神の国の例えでした。彼の王国、イエス様の王国の例え。そして、神の国にはですね、毒麦もまた巻かれて一緒に育ってきております。今まだですね、育ちきるまでに至っておりません。ただ、私たちはですね、しっかりと神の子供として、ね、イエス様の御言葉を受け入れる者はみんな神の子供です。でも、御言葉でないもの、ね、御言葉を、皆さんのうちで、ね、嫌がって皆さんのうちから御言葉を遠ざけようとするもの、そのものこそが、まず引っこ抜かれていくべきなんです。そして、神の国から裁きが始まります。ね、ですから、教会の中から、まずね、その、定めの時が来た時、御使いたちが使わされて、まず毒麦が神の国から引っこ抜かれて、それは束にされて、ね、火に投げ込まれるに、値するようになります。この世の終わりの時は、御使いたちが使わされて、まず神の国から裁きが行われるんですね。そして、神の国の中から、つまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集められて、火の燃える炉に投げ込まれます。つまずきを与える。皆さんは確かに未熟家に人に嫌な思いをさせるということもあるかもしれないんですけども、でもつまずきを与えるものというのは好き好んでですね、人を御国の言葉からそらして、そのような教え、巧みに操って、イエス様にではなく自分の方に、自分をなんかカリスマ教祖みたいに仕立てて、自分王国を建てようとする、まあそういうタイプの、心して行うつまずきを与えるものですね。そのようなものは、御国から、真っ先に引っこ抜かれていきます。そして、束にされて、燃える炉に投げ込まれて、彼らはそこで泣いて歯ぎしりするんですけども、しかしその時ですね、その時、正しい者たちは、天の父の御国で、太陽のように輝きますと、あります。ですから、御言葉に、聞き従って、その通りに、行う人たちこそが、やがて来たるべき、その裁きの時に、正しいものとして光り輝くんですね。皆さんは、まあ、人を、この天聖教会の中において、よし、俺はこの天聖という群れの中で、羊飼いのようになって、人々を自分の方に教えを引き寄せて、で、それで、 自分を崇めさせようなんていう思うような人は、まあ一人もいないですね。今のところは。皆さんはまだ大丈夫です。皆さんは、ですからイエス様を主として、イエス様に会って歩んで、そしてしっかりとイエス様の御言葉に会って正しく養いを受けていきましょう。確かに、ね、教会の中にも悪魔サタンが毒麦という人を撒いていくこともあるんですけども、今皆さんが養いを特に受けているのは、皆さん一人一人の思いの中にですね、敵が毒麦を、ね、悪い種を撒いて、そして皆さん自身がその悪魔サタンにいいように振り回されるようなことがないようにという養いを今、ここ最近皆さん特に受けておりますね。種まきの例えにおいては、神の国の言葉、ね、御言葉が、種でした。そして御言葉、種をまく人は、その福音の種をまく人たちに例えられておりました。敵もですね、毒麦をまく働き人がいるんです。それは悪魔サタンです。そして悪魔サタンは皆さんの思いの中に、ね、なんか絶望的な思いだとか、なんかみだらな思いだとか、自分で自分自身のことを、なんかお前はダメなやつだとか、ね、そういう、毒麦を皆さんの思いの中に撒いていくやつは確かにおります。空中において、ね、霊的な存在が皆さんをそういう暗闇の思いへと引きずり込もうとしてですね、だから皆さん、ぼーっとしていてはならないんです。ぼーっとしていたら、ね、敵が、ね、来て、ね、毒麦を撒いて、ね、天の御国の例えでも、毒麦が撒かれるのは、人々が眠っている間にって書いてありましたね。皆さん、思いを眠らせて、アイドリングさせていてはなりません。しっかりとですね、そうした敵の入り込む余地がないように、御国の言葉において、しっかりと目を覚ましておくべきなんです。そして、皆さんの中に、思いの中にもし、そういう敵がですね、悪いものを撒いていたならば、皆さん、それに養分を与えてはなりません。御国の命の言葉で皆さんの思いを満たしているならば、光で皆さんの思いの中を満たしているならば、そういう暗闇の種は成長しようがないんですね。種まきの例えでも、ね、道端にまかれた人、もう、道端は良い人の、良い種であっても悪い種であっても、どの道、ね、人々に踏みにじられて成長する暇もない、ね、もう取り付く島もないような人は確かにおります。しかし、ね、岩地に撒かれた人っていうのもおりますね。もし敵がですね、毒麦を岩地に撒いたとしたら、皆さんのうちにしっかりとキリストという岩なるお方がおられるならば、その毒麦はね、ちょっと根っこを張り巡らしても、うちにキリストが、皆さんのうちにキリストがしっかりとおられるならば、ね、毒麦は根っこを張り巡らす島もなく枯れていきます。皆さんのうちにしっかりとキリストを住まわせておくならば、毒麦は皆さんの中に育ちません。また、茨の中に巻かれる人、ね、御国の言葉が茨で塞ぐのはよくありませんけども、ね、もし毒麦が皆さんの巻かれたとしたならば、皆さんは、ね、その毒麦をイエス様が打たれた鞭、茨の棘、茨の冠、それでもってその毒麦の、ね、育ってきたのを打ってしまえばいいんですね。するならば、皆さんの中に巻かれた悪い思い、毒麦、それを主イエスキリストの打たれた鞭でお前を打つと、ね、その皆さんのうちに巻かれた毒麦を打つならば、もうそういう毒麦は育つ島もなく、ね、しなびていきます。どうか皆さんは毒麦に対しては、イエス様の打たれた鞭で、ね、打ち返しましょう。そして皆さんは、本当に良い麦が、ね、イエス様の御言葉がしっかりと巻かれて、皆さんは成長していくべきです。御言葉の良い実を皆さんは何倍にもして結ばせるべきです。そうしていくならば、本当に多くの人々に、さらに良い命の実りを結ばせていきます。良い麦か、悪い麦か、それは、ね、成長した後のその実りを見ればわかります。皆さんはまだ育ちきっておりません。皆さんはね、本当に良い実を結びつつありますね。そして本当に、自分自身がもう捉えられていると思っていても、それでもですね、なぜか周りの人たちに良い実りを結ばせていっている人も中におりますね。皆さんはしっかりとですから、良い麦、御言葉を蓄えましょう。 そしてますます良い実りを結ばせて、またもし敵がですね、悪い実を、悪い種を皆さんの思いの中に吹き入れたならば、皆さんの内に岩なるキリストを住まわせ、そいつらを締め出しましょう。茨のね、イエス様の打たれた鞭でもって、その悪いものが放った毒麦を打ちましょう。そして皆さんは良い種、御言葉の種をしっかりと撒かれて成長して、そして皆さんはどんどんどんどん御国の良い実を、御霊の良き実を結ばせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、本当に天の御国はこの種のようなもの、それが撒かれて成長していくものです。本当に私たちのうちにあなたが御言葉の良い種を撒いてくださったことを感謝いたします。御言葉の種が撒かれたとき、本当にその人が悪しき環境の中に置かれたとしても、しっかりとその種が根付き成長して、悪い環境の中にあってもしっかりと実りを結ばせている主よ、それこそが私たちが御国の子らであることのその証拠です。イエスよ、どうぞ生徒たち一人一人がますます御言葉の良き種が撒かれて、それが豊かに育ちますように。悪しき者が撒いた種、それが根っこを出しても、キリストという岩なるお方により頼んで、その者どもを枯らしてしまうことができますように。そしてそいつらが育ってきたときは、イエス様の打たれた鞭、十字架のその釘でもってそいつらを打ち返して、その者たちを育たないように枯らしてしまう、その術を私たちに与えてください。どうか生徒たち一人一人が毒麦をまく者から守られますように、思いが守られますように、そしてすべての計りごとをトリコにしてキリストへと服従させ、そしてその服従が完全になった時には、悪しき者を罰する用意ができている。主よ、この第二コリントの御言葉においてしっかりと私たちはすべての思いをトリコにしてキリストへと服従させるものでありますように。どうか一人一人がキリストイエスにあって歩み、キリストにあって育てられていきますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。今日もこの御言葉を通し、教会は眠ったら教会から人に変わってしまいます。教会、主を灯すところ、主を宿すところ、主の御名を受け入れてアーメンして褒めたたえるところ、主の御名を伝えて人々を治癒にするところです。私たち自身がイエス・キリストの十字架を述べ伝え、そしてイエス・キリストの死と命を述べ伝え、そしてイエス・キリストにあって罪からの解放、そして汚れを清められたということを述べ伝え、キリストイエスに救いがあるということを私たちが述べ伝えている間は、私たちは世から見出されたキリストにあって選ばれたエクレシアとして、私たち自身の歩みは揺らぐことはありません。でも私たちというこの教会が、主を伝えることもしない、主を褒めたたえ賛美することもない、主の御言葉を昼も夜も口ずさんで、それを咀嚼することもない、イエス・キリストの十字架を明かすことも宣言することも、そして許されたことを感謝することも、そして清められたことを喜ぶことも確信することもなく、ただ教会という場所をいたり来たりしているとするならば、私たち自身は世から見出された選ばれたエクレシアではなく、人として私たちの身分は転落しています。私たちがキリストに許されて、キリストを宿して、キリストを明かしていないとき、ただ私たちの体だけがこの教会に行ったり来たりしているとき、私たちは毒麦に なってしまいます。徳麦がまかれてしまいます。徳麦がまかれて徳麦の道具になってしまったら、徳麦まかれて徳麦の道具となって徳麦の実を結ぶように自分の思い心感情を渡してしまったら、後に主の裁きの時に私たちは主の畑から引っこ抜かれて、そして私たちも徳麦となって火の中に投げ込まれなければならないということです。祈りましょう。この地上を歩む間、聖徒として選ばれたエクレシアとして、イエス・キリストの御名を褒めたたえ証しするものとして私たちを歩ませてください。信仰と希望と愛によっていつもすがすがしく眠りにつくことがありませんように、そして生徒から人となることがありませんように、今日も祈っていきたいと思います。では祈りましょう。